道元禅師様のお言葉に、仏法をなろうとは自己をなろうなり、自己をなろうとは自己を忘るるなり、自己を忘るるとは万望に生せらるるなり、万望に生せらるるとは自己の信心および他己の信心をして脱落せしむるなり、とこういうお言葉がござりまするが、仏法というものは言葉が難しいござりまして、簡単にお分かりいただけんかと思うのでござりまするが、このお言葉が私は仏法というものを最もよく言い表していただいておると思うのであります。仏法をなろうとは自己をなろうなり、なろうということは勉強することでござりまするが、仏法を勉強するということは仏さんを拝むことじゃない、お経を読むことじゃない、自分というものがはっきり分かること、自分が分かること、自分というものが一体どういうものか、自分は何をしたらいいのか、自分は何のために生まれたじゃ、自分の本心は何か、どう生きることが幸せというものか、自分というものがしっかり分かることが仏法が分かること。仏法の法という字は決まりということでありまするが、この決まりは何の決まりかといったら人間の心の決まりで、自分の心の決まりがはっきり分かることが仏法が分かる方で、イギリスの歴史学者でトインビーという人が今度日本へ来られることになりましたが、まあ前にも来られましたが、このトインビーという人が言われた言葉に、現代人はどんなことでも知っとる、今の人はどんなことでもよう知っとる、ラジオを聞いたりテレビを見て世界中のこともよう知っておる、科学のことも機械のこともなかなかよく知っておる、現代人はどんなことでも知っておるが自分のことを知らん、こういう言葉がござり、自分というものが一番よう分かっとるはずで存外自分が分かる、自分というもの、自分とは何か、自分は何をしたらいいか、分かったようで分からんので、今日の教育は人間尊重、個人尊重、人間を大切にせよ、個人の一人一人を大切にせよ、その教育に私は間違いないと思いますが、その人間とは何かってことが分からずに人間を尊重せよと言われると、うっかりすると俺が一番大事だ、俺を大事にすることが人間を尊重する、個人を尊重せよと言われると俺が何してもいいんじゃ、俺が何したって構わん、 そう簡単に受け取られて、今の世の中みんなが自分さえ良けりゃいい、人はどうでもいいってのは私今の世の中じゃないかと思う。人間とは何かということを知らずに尊重されると、人間を尊重せずに動物性を尊重することになる。個人の何かということが分からずに尊重せよというと、むやみにからいばりすることになるのであります。人間の実質は何か、人間の実態は何か、その自分というものをはっきり分かることが仏法というものだということと、今の教育が自分というものをはっきり尊重せよということと法学は同じことだと私は思うので、今の教育と仏法との行く道は同じことだと思うので、近代思想っていうものは人間の外に人間を支配する神様なんてものは認めない、人間が尊いんで、神様が世界を作って、神様が人間を監督して支配する、それは封建思想で、人間は自由でなくちゃない、人間こそ尊いんだというのが近代のヨーロッパの思想でありまするが、それは仏法の生き方と同じこと。お釈迦様も神様がこの世の中作ったっていうことは嘘だとおっしゃって、この世の中の外に神様なんてものありゃせる、人間が尊いんだ、そのお釈迦様が人間が尊いんだとおっしゃったのは、人間の中に神様があるのじゃ、神様の尊い心を人間が源っとるから人間は尊いっていうんだ。今の世の中の人間の尊いのは、人間の中に欲望があるが、それを自由に満足することが人間を尊ぶことだ。大変な違いでございます。昔中国に百丈禅師という偉い坊さんがあり、ある若い雲水が質問をして、いかなるかこれ既得の字、この世の中で一番ありがたいものは何ですか、一番尊いものは何ですか、この世の中で一番素晴らしいものは何ですか、こう言ってたんで、宗教というものはありがたいもの、尊いものがあるからお入りになるので、この頃の流行る宗教ですと、病気が治るとか銭が儲かるとか家庭が円満になるとか、何かありがたいことがあってお入りになるのですが、一体この世の中で一番ありがたいものは何ですか、こう言って尋ねましたら、百条という和尚さんが言われたのに、独座大雄法、独座大雄法、大雄法っていうのは山の名前で、独座は一人座る、俺が今この山に一人座っとることが一番ありがたいこと、独座大雄、俺が今ここに一人座っとることが一番素晴らしいこと、一番尊いこと、こう言って答えられる。このぐらい人間を尊重した言葉はないと私は思う。皆さん方に言葉を振り返って申し上げるなら、皆さん方にとってこの世の中で何が一番ありがたい、この世の中で皆さんにとって何が一番ありがたい、今生きてそこに座っといれることが一番ありがたい、今生きてここに座っといれることが一番ありがたい、お金のあることがありがたかったり、立派な屋敷に暮らしたり、ええ着物を着ることがありがたいかというと、そうじゃない。お金は今生きとるから必要なんだ、 生きとることがありがたい。いい着物も生きとるからいるんで、立派な屋敷も生きとるからいるんで、この世の中で一番ありがたいのは今そこに生きて座っといれることが一番ありがたい。独座大王、言うならば神や仏もあなた方が生きといてるから神様必要なんで、あんた方がなかったら神様も仏様もいらん。親鸞聖人は弥陀五号しうぎの願をよくよく案ずるに、親鸞一人がためなりく。弥陀五号しうぎの願をよくよく案ずるに、親鸞一人がためなり。如来様が五号しうぎという大変なご苦労してご修行くださったそうだが、それはこの親鸞のような罪の深い煩悩の多い三世諸仏に見放されたこいつを救うためだ。親鸞一に、私はこのぐらい自分を尊重した言葉はないと思う。世間の人なんざ振り向きもしない。親鸞一人、如来様と親鸞聖人が腕押し一人よ。この親鸞一人を救うためのご苦労だ。そんな不合理はない。如来様がご苦労なすったのは一切史上一人残らず救わんなら、一人でも救い残したら我小学を取らじ、わしは仏にはならんと言われたので、この世の中の人を一人残らず救うというのが如来様の本願だことははっきり分かったことですが、そんな人のことを考える暇はない。この親鸞のような悪党を救うためのご苦労だ。親鸞一人、独座大雄本、この一人で、自分一人、自分一人というものの難しい言葉で申すと尊厳なこと、自分一人の尊いことがはっきり分かることが、私は宗教というものでなければならんと思う。親鸞聖人のお言葉を少し敷衍して申し上げるならば、お百姓がこの秋のまだ暑いのに稲刈りをして米を作っておくれるのは、この私に食わすため。女工さんが遅くまで旗を折ってくれるのは私に着せるため。電車や汽車が動くのも私を乗せるため。太陽は私一人のために照ってる。お月さんも私一人のため。私一人のために世界中が動いとっておくれる。私一人、親鸞一人、そういう一人の値打ちがはっきり分かることが私は大事なことだと思うので、太陽は私一人のために照っておる。こう言うたら言い過ぎでございますけど、こんなに大勢人がおるんだからお前一人のために太陽が照るもんかいとおっしゃいであろうと思いまするが、地球の上に人間が33億と今言われまするが、それなら太陽は私に33億分の1の光をくれとりますけ、太陽が私にほんのわずかの一部分だけ光をくれますけ、そんなことはない。太陽の光全部私にくれとる。太陽は私一人のために照っとる。というと私が威張るようだが、皆さんがみんなそう思っとったり、みんながお天道様はわし一人のために照っとるんで、如来様はわし一人のためにご苦労くだすったんで、みんながそう思っとったり、皆さん方に子供さんがいくたりはいるか知らんが、三人子供があったら三人の子供が、わしとこは兄弟三人じゃで、おっかさんはわしに三分の一だけ愛情をくれた。 3分の1だけ親子を越せりゃいい、そんなことがありますけど、3人の子供が一人一人がおっかさんはわしを一番可愛がってくれた、みんなそう思うと、私一人、親鸞一人、私一人が生きておること、このことが一番ありがたいことで一番尊いことで、こう分かることが仏法というものだと思いまするが、その次を聞かない、その次を自己なろうとは自己を忘るるなり、自己なろうとは自己を忘るるなり、自分がしっかり分かるということは自分というものを忘れることで、自分を忘れることで、今の世の中そうじゃございません。自分がしっかり分かるということは自分を主張することで、人の言うことは聞かんことで、俺が一番偉い、これが今の世の中。仏法はそうじゃない。仏法がほんまに分かるということは自分というものをきれいに忘れてしまうことで、大変な違いでございますね。大変な違い。この世界中が私一人のために働いておってくれるということが分かったら、私は自分を忘れて皆様のために働かねばならんということが仏法というもんです。お役所はこの暑いのに稲刈りして私に食わすためにお役所をしておってくれ、バスの運転手さんは私を乗せるために朝から走っとってくれる、八百屋さんも魚屋さんもわしに食わすために働いとってくれ、世界中が私一人のために動いておってくれると分かったら、私は自分を忘れて世の中のため皆様のために働かにゃいかんと分かることが、私は仏法でなければならんと思う。そこに仏法の教えによってしっかりと養われた私は日本人の日本の道というものそこにあると思うの。この春フランスのサルトルという人が参りましたよ。日本へ来て歌舞伎の芝居を見て、まあ日本の歌舞伎の芝居というものは日本の特徴のある芝居でありますから見てもらう、あんまり感心せない、お能を見せ、お能を見せたらサルトルが初めて感激をした、これだって日本はこれだって初めて感激。お能というものは踊っとる人が自分を忘れるのです、自分がなくなるのです、お能の中の人物になって踊るのです、自分でもなくなるのです、その自分をなくしてお能の踊りだけになっていく、ここが日本です、日本はここにある、これは一つの例でありまするが、日本の教えというものはその自分を忘れるところに私は大事な、西洋にない、ヨーロッパにもない、アメリカにもない、ソビエトにもないものが日本にはあると思うの。自分を忘れる、2、3年前に大阪の文楽の三味線屋さんが朝の人生読本で3日間話をされ、自分たちの昔の三味線の苦労話をされており、自分たちが若い頃師匠から仕込まれた三味線は、三味線は 心で弾いて手で弾くな。弾かずに弾けよ心静かに。これがわしらが習った三味線。三味線は心で弾いて手で弾くな。手で三味線弾くようなことじゃいかん。この速いバチさばきが手を意識しとったら弾けるもんじゃない。左の手を意識して糸を押さえるのもこれいちいち考えてやっとったら弾けるもんじゃん。手のあることを忘れて弾かない。手で弾くな。手のあることも体のあることも自分のあることも三味線持ったことも忘れて、ただ曲だけになって心のままに弾いていく。弾いておって弾いたとも思わんから弾いとることが弾かんこと。弾かずに弾ける。弾いとることが弾かんこと。弾いとることを意識せんことが一番よく弾けることだから、弾かずに弾けよ心静かに。そこに日本がござります。三味線を弾くようなささやかな芸道の中にも日本人は自分を忘れて三味線を弾かない。その三味線に合わせて浄瑠璃語りは自分を忘れて語らない。浄瑠璃の中の人間になりきっちまっても自分を忘れて浄瑠璃語り。人形使いは自分を忘れて自分が人形になって人形を操る。三味線と浄瑠璃がぴったり一つになり、そこに人形芝居が一つになって文楽の人形芝居というものである。それが三味線屋さんは自分が褒められようなんて思って自分の勝手に弾いて、浄瑠璃語りは自分で勝手に歌って、人形使いは勝手に人形使っとったら人形芝居にはなります。みんなが自分を忘れてそこで三味線を弾き、浄瑠璃語り、人形を使うから、みんなが一つ一緒になって立派な人形芝居ができる。そこに日本の道が、日本の伝統的な道が、自分を忘れるから夫婦が一つになれる、自分を忘れるから親子が一体になれる、自分を忘れるから社長さんと社員が一つになっていけるの、自分を忘れるから天皇と人民が一つになれる。これが東洋の道でありまするが、今日はその東洋の道は古いと言って捨てられて、命名が勝手な自己を主張するのですから世の中収まりくあります。しかもヨーロッパの人たちが今日ヨーロッパの行き詰まり、科学の行き詰まり、こんなにみんなが自我を主張して命名が勝手なことをしちゃとても世の中収まらん。東洋に日本にいいものがある。その日本を今日学ぼうとしてヨーロッパや世界の人たちが一生懸命になっとる。世界中で嫁さんもらうなら日本の婦人が第一等だ。家庭の婦人として日本の奥さんほどいいものなんだよ。なぜかな、自分を忘れて主人と一つになる。柔道が早い。日本の道で自分の体には刀も持たねば、ピストルも持たねば、棒も持たず、空手で自分を守って、しかも相手を傷つけずに自分を守って、これが日本の道で柔道が早い。フランスあたりでは若い娘さんが、向こうの娘さんが柔道の初段だ二段だって娘さんがたくさんある。日本の道でお茶が流行る。今浦仙家の家元がアメリカへお茶が伝わってから今年が15周年になります。ジェット機1台買い込んで120人のお茶人を連れて今アメリカへ行っております。 日本の佐渡、このくらい平和な教えはね。お茶席に入って、お釜の前で頭を下げ、男の前で頭を下げ、結構でござります、お見事なお花でござります、結構なお軸でござります、結構なお茶でござります、何でも頭下げ。お茶が出て隣の人は飲まんこと知っとってもいかがでございますか、どうぞどうぞ譲り合って、そうして和やかにお互いが尊敬し合って、お互いが打ち解けて、和ということ、和ということを教えるものは日本のお茶以上なものはね。これが今日アメリカへ伝わって15年になる。向こうの人が日本人を見るとじきに、日本人かって言うからそうだって、仏教徒かって言うからそうだって、善かって言う、善じゃないちょっと寂しい顔するさ。善だっつったら善の話聞かせろと。善というもの、日本の文化の根底に善というものがあるということは向こうの人もよく知っておるのでありまするが、今日の世界の危機を救っていくものは東洋にある、日本にある、それは善だ。善とは何かといったら、自分を忘れて相手と一つになれるか、自分を忘れて相手と一つになれるか、これでなければ世の中収まりません。この頃も私のところで一生懸命に座禅に来た娘さんが結婚式をする、ぜひお寺で結婚式させてくれということでやります。めったにやりませんが、仏式結婚っていいもんでございますね。きっとお寺もめでたいことやってほしいと思います。葬式よりは私は結婚の方が好きでございます。両家のご先祖の位牌を祀って、そして花婿と花嫁に赤い花と白い花と一本ずつ持たせて仏前へ来て、そしてその赤い花と白い花を一束にして仏様にお供えして、そして三期五回を授け、三期会を授け、仏に帰依し奉る、法に帰依し奉る、僧に帰依し奉る、三機会をさ、それから五回をさ、五回というのはこれから殺生しちゃいかん、無駄な殺生しちゃいかん、生き物を殺しちゃいかん、盗人しちゃいかん、人のものを黙っていただいちゃいかん、夫婦の間でも隠し事があっちゃいかん、それから不邪淫会、これは一番大事、体操を守らにゃいかん、夫婦の間で間違った考えを起こしちゃいかん、不邪淫会、大事に不毛を会、嘘を言っちゃいかん、夫婦の間で嘘や隠し事しちゃいかん、五番目に酒飲んじゃいかん、大酒飲んで心が乱れることが家庭の乱れるもとだから、大酒飲んじゃいかん、酒飲んで酔っちゃいかん、解放を授けて、根人より仏心に至るまでよく保つやいなよ、ちゃんと守るかどうか、よく保つ、守ります。そこで数珠を二人に与えて、如来様とご先祖様の前で焼香をして、それからまたお説教して聞かすの。今の世の中、日本の道徳というものがすっかり廃れてしまったが、いろいろこれには原因があるが、私は家庭のお母さんの地位っていうものが動いたことが一番これは原因になりません。家庭の一番なんといっても目に見えん土台はお母さん、お母さんの土台がしっかりしとるから実は家庭が持てとる。昔から日本の道徳は、女子には三重の道がある、養にしては親に従い、貸しては夫に従い、老いては子に従う。女の子というものは子供の自分には親の言うことをよく聞いて素直でなきゃね、素直っていうことが女の道で、お嫁に行ったら舅さんの言うことをよく素直に聞き、 婿さんがどんな乱暴しようが、どんな狼藉しようが、素直に受け取らねえ。抵抗しちゃいかん。年を取ったら子供の言うことを素直に聞かねえか。これが昔の日本の道徳だったが、そりゃ古い道徳だ、封建的な道徳で。女にも自由を与えよう、女も解放せよ、男女は同権だ。何やら強くなったな、靴下と何やらだ。女も強くなり、男が言うたら女も負けとるなと。これでは世の中収まりません。私が子供の時分にはおっかさんはいつも泣いとりました。親父がわがままで、まあ舅さんは亡くなって存じませんが、わがままばっかり、もう影行っていつも泣いた。おっかさんはかわいそうだな、おっかさんは気の毒だな、おっかさんは偉いな、大きくなったらおっかさん大事にしてやらんがならんな。子供はみんなそう。そのおっかさんが涙を絞って誰にも抵抗せん、その尊い心が私は一家の地盤だったと思う。それは古い道徳だと言いまするが、それは古いかもしれんが新しい道徳で一番立派な道徳なのだから、男の方が少し心を改めてこの立派な婦人をいじめんようにしましょう、男が気をつけて家内を泣かさんようにしましょうと言うて初めて家庭は収まるのですが、女も男に負けとるな、しっかりちゃんちゃんバラバラやれっていうのが現代の教えだといたしますると、私は家庭の教育っていうものはすっかり壊れてしまう。新聞にありましたが、夫婦喧嘩があんまり激しいので高等学校へ行く息子が、どうかお父っつぁんお母さん喧嘩やめてくれ、仲良くしてくれ。息子が中へ入って喧嘩が収まる。ところが息子が勉強部屋入って勉強しとると、また寝室で夫婦がやりだした。とうとう息子が新聞紙に火つけて家を焼いたっていうことが新聞に出て、夫婦の間が円満にいかんことが、私は今日の青少年を一番悪くしておると。夫婦が円満であってこそ子供は立派に育つのでございます。その自分を殺して相手と一つになっていく道が、私は日本の道でなければ、日本の尊い、世界にない尊い道でなければならんと思うので、健全一味、茶禅一味、俳句と禅は一つで、日本の芸道文化の根本にはことごとく禅がある。書道にも禅がある、南画にも禅がある。日本の芸道には何にでも禅があると言われまするが、それは何かと言ったら自分を忘れるということ。月見をやる者は無念無想になって自分を忘れよ。沢庵禅師が八木歌島の神に教えた剣道の極意を書いた本が、不動寺心妙録という本がある。八木歌島の神が座禅をして沢庵和尚に教えを請う。沢庵和尚がおっしゃる。あなたが真剣勝負をするとき、あなたが真剣勝負をするときに刀を持って敵と立ち会ったら、心をどこに止めてもいかん。心をどこにも止めちゃいかん。相手の手元に心を止めてもいかん。相手の足元に心を止めてもいかん。自分の手元、自分の足元に心を止めてもいかん。相手が強いと思ってもいかん。自分が弱いと思ってもいかん。何にも思わずに黙って立っとれる。何にも思うな。無念無想だ。何にも思うなというと、じきに木や石のように無神経になることだと間違えられがちだが、何にも思わずに四方八方に気を配っておる。 これが善というもんです。何にも思わずに四方八方に気を配っている。だから向こうの出ようによっていくらでも働けるの。これが善であり、これが剣道の極意だというと非常に難しいことのようでございまするが、お互いの毎日の日暮らしがそれでなければならんはずで、自動車の運転をする人は今日のような交通事故の多い時はハンドル持ったら何にも思わず、何にも思わずにしかも四方八方に気を配っとらん。これでないと交通事故を起こし、運転手が事故を起こしたり、工場で機械に手を挟まれたりする人がよくありまするが、それは朝うちを出る時に家内と喧嘩したことが頭にあって大概事故を起こして、ハンドル持っておりながらうちを出る時に奥さんと喧嘩したことをまだ悔しいと思って腹立ててやっとったら必ず事故。工場へ行っても手を挟まれる。何にも思うな、心の中に思うことのないきれいな心でおれということが、きれいな心でおれば自由に相手の立場になれるというのが善ということで、仏法というもの、何にも思わぬは仏の稽古なり、何にも思わぬということが仏の稽古で、字を書く人は何にも思わずに書かれ、上手に書こうの人に褒められようなんと思って書いたら嘘、何にも思わずに自分を忘れて筆になりき字になりきって書かねえか。そこに善がございます。芭蕉という人は鹿島の根本寺の仏頂上という人について座禅をして、ある時仏頂上が江戸へ出てきて深川の芭蕉庵を訪ねますると、芭蕉がいかにも嬉しそうな顔をして外へ飛び出してきてお迎えをして、顔を見たら大概わかります。仏頂上が、あは、芭蕉のやついけたね、悟りが開けたかな、こいつなんぞわかったに違いね、近日何の時間ある、どうだ、何ぞいいことあったか。言われると芭蕉が、雨すぎて生体潤う、この雨上がりの苔のきれいなことどうでございます、手を触れると染まりそうです、雨すぎて生体潤う、この苔のきれいなことどうです、近日何の時間あるってことはお前悟りが開けたかということでありまするが、悟りが開けたとか開けんとか申しません。雨すぎて生体うるわ、この苔の美しいことだ。自分がなくなった、自分がなくなったら見るものが自分なん、苔が悟りなん、雨すぎて生体うるわ、あは、芭蕉のやついけたね、わかったね、和尚には芭蕉の心がよくわかりましたが、そんなことじゃ許さん、さらに突っ込む、生体未消以前以下、苔が生えん先どうで、苔という意識が起こらん先どうで、何にも思わん心境はどうで、父母未生以前の本来の面目という考案がございまするが、生体未生以前以下、苔の生えん先はどうだ、お前の心境はどうだ、苔がきれいだなんてとぼけるな、お前の心境はどうだと尋ねられると、大概のものが本来無一物、無でござる、空でござる、と言いたいところ、芭蕉はそうは言わない、たまたま蛙が池の中へドボンと飛び込む、蛙飛び込む水の音、これ私の心境は蛙飛び込む水の音、ドボン、これです。 これより他に私はない、自分ってものはないんだから、あるのはドボン、買わず飛び込む水の音。芭蕉の俳句は自分を忘れて自分がなくなると見るものが全て自分になる、それが美しい、それが新しい、それを歌わずにおれんのが芭蕉の俳句でございます。買わず飛び込む水の音。仏頂上がよろしい、それでいい。中へ入って芭蕉の悟りを証明した印花状っていうものを渡され、持っておった如意を片身に記念に渡され、芭蕉の悟りは買わず飛び込む水の音。晩になって三風や企画という弟子が集まってきたから、芭蕉が今日俺は買わず飛び込む水の音という十二字を置いたのだが、上に五字つけんと俳句にならんが、お前たちつけてみよう。弟子たちが詐欺だれやとけ、山吹にとけ、静かさやとかつけてみたが、芭蕉の気に入らない。結局芭蕉は古い池や買わず飛び込む水の音、こうつける。これが芭蕉の悟りでございます。古池の波一つないような静かな心が人間の心で何にもない、その何にもないところへドボン、買わず飛び込む水の音、これが芭蕉の悟りでございます。自分がなくなる、自分というものがなくなると世界中が自分になる。自己を忘るるとは万法に生せらるるなり、万法とは真羅万象あらゆるもの。自分を忘れるとあらゆるものが自分になってくる、すべてのものが自分になってくる。自己を忘るるとは万法に生せらるるなり、見るもの聞くものが自分になってくる。その見るもの聞くものがことごとく美しく、ことごとく真実で、ことごとく仏に見える。その自然を歌わずにはおれん、一生旅に暮らしてこの自然を歌っていかれたのが芭蕉の禅というものでございます。大阪でいよいよ息を引き取られるときに、旅に病んで夢は枯れ野を駆け巡る、旅に病んで熱が出て夢を見るのに、その夢がやっぱりまだ旅をしてる、枯れ野を駆け巡る、死んでも旅をしてる、それほど旅の好きだった、旅行の好きだった芭蕉でありますよね。それはこの世界のあらゆるものを見て歌わずにおれん芭蕉の俳句でございます。辞世の句を、辞世の句をいただきたいと言ったら、芭蕉が辞世の句はない、改めて辞世の句はない、日頃読み捨てた、日頃読み捨てた俳句がことごとく辞世だ、私が今まで読んだ俳句が一つ一つ皆辞世だ、ということはその時その時命がけで作った俳句なのだから、それが皆辞世である。いつ死んでもいいという気持ちで作った俳句だから、一つ一つが辞世である。日頃読み捨てた俳句が一つ一つ皆辞世である。この世の中の一木一草も見落とさん、この世の中の一木一草も見落とさん、どんなものでも俳句になる、どんなものも歌わずにおれんっていうのが芭蕉の心境でございます。よく見ればなずな花咲く垣根かな、垣根の下にペンペン草が咲いてる、みんな青たいで、いや桜が咲いたの、いや桃の花が綺麗だのと言って、上ばかり見たるのに、芭蕉は足元のペンペン草を見落とさん、 ここにかわいいペンペン草が咲いとるが、このペンペン草も桜も同じじゃねえ。可憐な小さな花だが力いっぱい咲いとるじゃねえ。これがこのまま仏じゃないか、仏の姿じゃないか。これが歌わずによれる。よく見ればなずな花咲く垣根から、この世の中に一木一草も見落とさ、その時その時を一番大切にして、直面したぶつかったものを一番大切にして生きていくということが善ということでございます。済んだことはもう過去は済んだ、未来はまだ来ない、一番大事なのは今っていう時間。その今直面したことに全精神を打ち込んでいく。私はこれが一番正しい人生の生き方だと思う。今、私にとって一番大事なのは今だ。ここな、今ここで皆さんにお話しするってことが私の一番大事なこと。昨日のことを考えながら話しとったら嘘で、明日はもっと立派な会場で話すなんてことを考えて今日はいい加減にしとこうだったらそれは嘘で、あるのは今ここしか、今ここに全力を挙げて生きていくっていうことが私は人間の一番正しい生き方でね。済んだことは全部捨てちまう、未来を空想しない。今日々に新たに、日々に日々日々に新たに、また日々に新たなり。昔の賢い人は洗面器に、日々に新たに、日々日々に新たに、また日々に新たなりと彫っておられたそうでありまするが、お互いが毎朝顔を洗うように心もきれいに洗って、済んだことはどんな悲しいことも悔しいことも忘れてしまって、毎日新しい心で生きている。新しい心で皆さんにお目にかかって、今ここを全力を挙げて生きている。それより他に人間の生き方はないと。それでは切なしいんじゃないかと言われまするが、今という時間を大切にする。今の中に私の過去は皆生きとる。私がおしゃべりしていることは私の過去で経験したことがおしゃべりしてる。過去は皆今生きとる。今真実をやっとけば明日の未来はそこから立派に開けてくるの。この秋は雨か嵐か知らねども、その日の技のたくさ取るなり。未来が雨だろうか嵐であろうが、その日の務めを、毎日その日の務めを一生懸命にしていくことが人生というものでなければならんと思う。心の中がきれいになって自分を忘れてしまうならば、見るもの聞くものがことごとく自分になってくる。自己を忘るるとは万望に生せらるるなり、万望に生せらるるとは自己の信心および他己の信心をして脱落せしむるなり。見るもの聞くものがみんな自分になるということがあって、初めて自分も救われ、人様も救われていくのです。自己の信心、この私の体も心も、他己の信心、相手の体も心も一緒に救われる。これは自らという己であり、皆さんは一応他人と申し上げる己だから、他己とかどちらも己で、この世界中己でないものはない。この世界中何もかも自分だ。そういう大きな心が開けることが、私は悟りということ、仏法というものでなければならんと思うのでございます。私のところへ神戸であるお医者様のおばあさんが5、6年前にやってこられました。私は昔の 神戸女学院という八十教の学校を卒業いたしまして、ずっとクリスチャンでございます。英語が少しできまするから、外国から神戸に来ていらっしゃる外国の方に日本語を教えて差し上げ、外国の船が神戸に着いて観光客が来ますると、商売じゃありませんが頼まれて京都や奈良をご案内しております。京都や奈良へ行くと自然お寺が多ございまして、外国の方からお寺のことを聞かれ、仏さんのことを聞かれ、仏法の話を聞かれまするが、私は子供の自分からの八十でございまして、仏法のことはちっとも知りません。まことに恥ずかしいし不便なことだと思いますので、これから少し仏法を聞かせていただきたいと思います。お願いします。どうぞいらっしゃいます。ご遠慮なしにいらっしゃい。熱心に通われ、根気に通われ、朝7時の雲水の専門の難しい提唱というのも欠かさずに来られ、4、5年通われ、昨年の夏改めて私の部屋へ来られ、いろいろ教えていただいてありがとうございました。仏法はクリスト教と違ってなかなか難しいござりました。初めのうちは何をおっしゃっとるのやらさっぱりわかりません。第一、言葉が難しい。この頃になってようやくどうやら少しずつ分からせていただきます。私の主人は10年ほど前に亡くなりました。その時に私しみじみと考えました。これから一人後へ残って若い人たちと一緒に暮らさんならんが、どんな気持ちで暮らしたらよかろうかしら。今日までは自分が経済を握っとったが、明日から嫁に任さんだ。いわばいらざる存在だが、これから余生をどう送ろうかしら。まあ自分の心に誓いまして、なるべく若い人に厄介かけんように、いらん世話にならんように、密かにおとなしい余生を暮らしたらいいと、まあ覚悟を決める。ところが年を取りますると、朝いつまでも寝ておれません。つい起きてお掃除をいたします。お掃除をしても嫁も看護婦も起きちゃきません。それからお茶沸かしまするが、お茶が沸いても嫁も看護婦も起きちゃきません。それからご飯炊きます。ご飯のできる時分にようやく嫁や看護婦が起きてきます。私がこんなに早起きてお掃除するのに、嫁も誰も起きちゃこん、一言もすみませんとも、お礼ありがとうとも言うてくれんかと思うと、ついこの畑がパパパッとこうなります。私がこんなに早起きてお茶沸かすのに、誰も起きちゃこんし、お礼も言うちゃくれんと思うと、お茶沸かすやかんや鉄火がガチャガチャとこなります。情けないことだと思いまするが、私はそんなはしたない女でございます。こちらへ来てお話を聞くようになってから、がを捨てよがを捨てよ、ががあっちゃいか、仏法は無我にて候と蓮如様を知る、ががあっちゃいかん、ががあっちゃいかんといつも聞きまするが、がってなんだろう、がを捨てるってどういうことだろうと思って、さっぱりわかりませんなんだが、この頃気がついて、この畑のパターンが、これが私のがだったなと、このやかんや鉄瓶がガチャガチャってなるのが、これが私のがだったなと気がつきました。これをやめよとおっしゃるんだなと気がつきました。それから音の専用に掃除をするように気をつけました。音の専用にお茶を沸かしご飯炊くように気をつけました。不思議なものでござりまする、私が気をつけて、そう音の専用に掃除をしお茶を沸かすようになりました。 嫁に来てから一度もすみませんともありがとうとも言ってくれたことのない嫁が私の前に手をついて、お母様、毎朝早起きていただいてありがとうございます、私朝寝いたしましてすみません、謝ってくれました。私は嬉しゅうて嬉しゅうて、もうそれからほんまの親子のように仲がよくなる。孫たちもばあちゃんばあちゃんと言ってしとうてくれまして、この頃は家庭が円満になりまして、こんなありがたいことがない。私の我が取れたら嫁の我も一緒に取れたらしゅうございます。やそ教も悪い教えじゃございませんが、日本人はやっぱり仏法が身につくようでございます。今年からやそやめて仏法に帰りたいと思います。お仏壇を買いましたから、雲水さんに毎月来てお経を入れていただきたい。こう言っていらっしゃった奥さんがございましたが、我を捨てるということが、自分を捨てたらつまらんじゃないか、自分を捨てたら損じゃないかとどうかすると考えられまするが、そうじゃない。自分を捨てることが相手の我も捨てさせることになって、万法二生せらるるとは、自己の信心および他己の信心をして脱落せしむるなり、我がなくなるということが、自分も救われ、周囲のものも救われていくということです。道元様のお言葉に私は間違いがないと思うのです。お互いが我を張って争うのが西洋の流儀なら、どちらかが折れて我を捨てることによって、この世の中が収まっていくというのが、私は仏法というものでなければならんと思うの、東洋というものでなければならんと思うので、そういう日本の良いことを社会の人たちが、日本人がすっかり忘れてしまって、日本を忘れてしまって、祝祭日にも日の丸も立てなければ、学校でも君が代歌わん。日本人は国籍を失った亡国の民のようで、アフリカの新興国へ行ってもみんな新しい国旗を立派に掲げて民族の理想を国家として歌いまするが、日本人は君が代も忘れてしまい、日の丸立てることもやめてしまう。一体日本人はどうの人間でございましょう。これじゃいかん、これじゃいかんというので、文部省がせめて建国記念日、日本の国が古い国で神代の時代から始まった国だということを教えたら、少しは日本人が民族精神が起こり、愛国心が起こってくるかと思って、今年から建国記念日ってものを決められたんでございます。明治時代の我々は、なるほどな、昔の紀元節の復活やなと思うんでございます。この頃の若い人はそんなこと考えません。何や建国記念日って、神武天皇ってどこにおったんや。まあいいわ、学校休めるから。学校の先生が困る。歴史的な確実な史実のない神話を子供に教えるのはかなわんとおっしゃる。まあ文部省が躍起になって、少しでも愛国心を持たせようという努力は結構でございまするが、日本の国が古い国だということが、私は少しも自慢にはならんと思う。いつ始まったというようなことが、なんで自慢になります。個人に誕生日があるのだから、国家にも誕生日があっていいとよく言われまするが、個人の50年や70年の人生なら誕生日があってもようございまするが、この2000何百年の古い国に、なんで誕生日を探さんだらんでる。昔の教育直後に、陳思うに我が高祖高祖国を始むること公因にして、 国を始めること公園にして、とても古くていつ始まったかわからんというところが私は奥ゆかしくていいと思う。古いことだったら中国のごときは紀元前3000年の昔から文化が立派に発達しておった。エジプトのごときは5000年、紀元前5000年から文化が、そんなこと少しも誰も自慢せんのでございます。日本の国が古いだけが立派じゃござりません。この古い日本の国の国民が皇室を中心として外国の侵略を受けず、民族が一軒の家のごとく平和に団結してきたっていうことが、私は日本の名誉でなくちゃ。世界中にこんな国はありません。この春、天皇陛下が植樹祭で岡山へ来られて、帰りに神戸へ来られて、神戸の外人たちが天皇陛下のお通りをまあお送りしたのか見物に行ったのか知りませんが、外国人が日本はいいな、天皇ってものがある、2000何百年も続いた皇室がある、こんな古い奥ゆかしい国は世界中ない、そういう古い伝統があるってことが私は日本の大事なことだと思いますが、文部省そこまで言うとまた反対が出てきて叩くから遠慮していらっしゃると思うのでございますが、その日本の国の古い伝統のもとを作ったのはどなたか。この世の中で履歴書を書くのに生年月日だけ書いて通る履歴書はどこにもない。私は大正何年何月一家に生まれました、この生まれた日がいい日でございます、どうぞ使ってください、生年月日だけでどこが通用します。日本の国が紀元600何年前の2月の11日に始まった立派な国だ、そんなことは自慢にならん。個人ならばどこの学校を出たか、どんな勉強をしたか、どんな技術を身につけたか、今までの経歴はどうかってことが一番の大事なことでございます。日本の国が古いというよりは、日本の我々の先祖がどんな文化を身につけてきたか、我々の先祖がどんな文化を建設して我々に残してくれたかということが一番大事なことです。サルトルが感心したように、お能を見てこれだと、日本はこれだと、アメリカにもないヨーロッパにもないソビエットにもない日本の得意なこれだと、そういうものが我々の日本にはある、それが日本の値打ちなんだ。文部省は来年から学校で神話を教えるそうですけど、そんな神話よりももっと大事なものを教えなければならんと私。日本の文化というものを本当に建設なすったお方は、私は聖徳太子様だと。何と言うても聖徳太子。神武天皇の御即位ということを決められたのが聖徳太子様。聖徳太子様のおじ様は崇祯天皇と申し上げまする。この天皇様が人民の手で殺されなす。天皇が人民に殺されたのは後にも先にもこの時だけで、吾妻の綾の与え駒という朝鮮人との混血児が殺した。朝鮮人って言って皆さん軽蔑なさるか知りませんが、その当時の朝鮮人っていうのは文化人です。日本に立派な文化を持ってきた人と。その吾妻の綾の与え駒というものを捕まえて救命いたしまする、とおとどあることを知って帝あることを知らなかった。日本で一番偉いのは蘇我の大臣だと思って、天皇の方が偉かったんですかって。 これほど聖徳太子様の時代は乱れた時代な。蘇我氏、大友氏、物の部氏という軍閥財閥が日本の政治を自由にして、天皇の権威というものはなかった。これじゃいかん、これじゃいかん、日本の国はどこまでも皇室中心でいかねばいかん。それにはまず日本の歴史を書かねえか。日本で歴史を初めてお書きになったのは聖徳太子。その歴史というものは記録がないのでありまするが、とにかく聖徳太子様が昔からの言い伝えを本にして書きなさい。神武天皇の即位、中国の伝説に親友革命という言葉がある。カノと鳥の年には国家に革命がある。カノと鳥です。絵塔というものは木の稲から始まる。60年で循環いたしまするが、カノと鳥というのは57年目になる。絵塔も57年になるともう絵塔の終わりだから、必ず世の中が乱れて革命がある。そうしてまた木の稲からやり直す。親友革命、カノと鳥の年には国家に革命がある。これが中国の伝説ですね。推古天皇様の9年がカノと鳥の年になります。神武天皇のご即位は日本の革命だから、カノと鳥でなければ60年で循環しますが、推古天皇の9年から60年をいくつ過去に遡って神武天皇のご即位を決めたらいいか。そこは聖徳太子様も人間です。日本の国の始まりだから、信濃孔子先生ともあんまり遅れんように、インドのお釈迦様の時代ともあんまり隔たらん古い国にしたい。3721という数がめでたいから、60年を21回過去に遡る。つまり推古天皇の9年から1260年過去に遡って神武天皇の即位という日を決められたんでございます。その正月元日にご即位になったということが、明治になってから太陽暦で計算しますると2月の11日ということ。その1260年遡ったところに600年ぐらいな歴史の上に間違いがあると今の歴史学者は言われるのですが、記録のない時代のことですから、聖徳太子様の間違いもご無理はないと思うのでございます。そうして聖徳太子様がお考えになるのに、日本の皇室は権力者であっちゃいかん、日本の皇室は単なる統治者であってはいかん、権力者は必ず倒れる。聖徳太子様、推古天皇様というご婦人の天皇様をいただかれ、その天皇様の前で昭満行というお経の講釈を、インドの昭満部人というご婦人の説かれたお経を、日本で初めてのご婦人の推古天皇様の前でご講義をなす。ということは、日本の天皇は権力者じゃないんだ、菩薩でなければならない。まず天皇が菩薩になられて、広く人民を菩薩にしていかねえか。これが聖徳太子様が日本に仏教を取り入れなすった日域大乗相応の地なり、日本は大乗仏教の栄える国、菩薩道の栄える国だとおっしゃった意味だと思う。天皇は菩薩でなければ、その聖徳太子様が推古天皇様のために作られた玉虫の厨子というもので、玉虫の厨子というものが今日法隆寺の宝物殿に残っておりまするが、屋根に玉虫の羽がはめ込んで、 これは決して殺生をなすったわけでなしに、玉虫の落ちたのを拾ってきて、その羽をはめ込んで塗られたのであり、死んだ玉虫の供養のためにもなりましょう。青光のするきれいなお寿司だったと思うのでありまするね。その台座に、台座が三尺ほどあります。その自分はやっぱり身分の高いお方は椅子に腰をかけてお暮らしになったんでありましょう。お寿司の台が三尺ほどある。その三尺ほどの台に密台と申しまして、今日の油絵の一種で絵が二枚描いてある。その絵は写真四庫の図と摂山愚峰の図という絵が二枚描いてある。摂山愚峰の図という絵は昔の小学校の読み方の本に修行者と羅刹という名前で文章が出ておりましたが、摂山は雪の山と書いてヒマラヤ山のことでありまするが、ヒマラヤ山に修行者が一人おって、難行苦行して道を求めておる。するとある日、羅刹という恐ろしい鬼が、人間の肉を食うか血を吸わねば生きておれんという恐ろしい鬼が出てきた。その鬼が歌って申しまするのには、諸行は無常なり、これ消滅の方なればない、この世の中にあるものは皆無常なもので、生まれたものは必ず死ぬので、できたものは必ず壊れるので、負うたものは必ず別れるので、この世の中は無常な世の中、そういうふうにできた世の中で、そう言って歌いますると修行者が聞きとがめて、今歌歌ったのはお前か、そうで、実は俺もそこまで考えてる、この世の中は無常だ、永遠なものは何にもない、この無常の世の中が無常のだけでは耐えられんじゃない、この無常の世の中に永遠なものはないか、真実なものはないか、滅びないものはないかと思って、わしは一生懸命で修行してる。歌というものは大概四つの句からできとるが、お前が今歌ったのは昔の仏の歌の前の二句だろ、後の二句があるはずだ、後の二句に結論があるだろ、後の二句教えてくれ。教えてやりたいが、俺は腹が減っとって、何か食べて何ぞ食わしてくれたら教えてやる。よろしい、教えてくれたら俺の体皆お前にやる、わしは命はいらん、真理さえ分かれ、すまんが先教えてくれ、真理が分かったら俺の体皆お前にやる。そこで羅刹が、消滅滅し終わった弱滅を楽とな、生きると死ぬと意識が分裂するからいかん、生きると死ぬ、良いと悪い、楽しいと苦しい、意識が分裂するからいかん、その意識の分裂線先の元の心、生き死にの起こらん先の心、生まれたままの子供のような心、それが真理、そこに真理がある、そこには生き死にはない、そこに永遠がある。消滅滅し終わって弱滅を楽とな、生きるとも死ぬとも思わん先のきれいな心が悟りというもので、聞かされて、そうだったか、分かった、おかげさまで分かった、悟りが開けて、約束によって自分の体を羅刹に与えなければなりませんから、しかし後から修行に来る人が少しでも早く悟ってくれるように、指を噛み切って血を出して、その辺にある板の切れにその詩を書いて、後の人のために書き残して自分が体を羅刹に投げて与えますると、羅刹の姿は消えて帝釈天の姿になって、この修行者を褒めて天に昇られた。帝釈天が 修行者がどんなに熱心に道を求めるか試験をされて道を授けられたのだという話がこの物語であります。その諸行は無常なり、これ消滅の方なればなり、消滅滅し終わって弱滅を楽となすというこの詩を日本の言葉に直しますると、弘法大師がお作りになったと申しますが、色は匂いど散りぬるを、我が世垂れぞ常ならん、ウイの奥山今日越えて、浅き夢みじ愛媛もせず酔いもせず、とこういう歌になるんです。もう一つの写真四庫という図は、昔三人の菩薩が旅をしとられますると、竹やぶのそばを通られた時に、竹やぶの中に一匹の虎が飢えて食べ物がなくって、七匹の子供を抱えて飢えておる。その姿を見て二人の菩薩はさっさと通られたが、三人目の菩薩がそれを見て、これはいかん、これほっといたら死んじまう、かわいそう、これはほっとけ、何か食べさすものはないかと思ってそのあたりを探されまするけれど、食べさすもの何にもない、ほっとけば死んでしまう、これを見捨てるわけないけど、ついに菩薩は裸になって自分の体に傷をつけて血を流して、それを虎に舐めさせて自分の体を虎に与えられ、自分の体を与えて虎と七匹の子供を救われた。この菩薩はお釈迦様の前の世のご修行だ。こういうことがお経の中にあるのでありまするが、これを写真四庫、体を捨てて虎を養う、この二枚の絵が水庫天皇様が毎日拝みなさるお寿司の台にその二枚の絵が描いてあるってことは、私は偶然じゃないと思う。そこに聖徳太子様が日本の国家の在り方、皇室の在り方をしっかり示しておられる。日本の天皇は単なる権力者や統治者がない。真理のためにはいつでも命を投げ捨て、人民のためにはいつでも命を捨てられるお方でなくちゃならない。日本の皇室は菩薩道を行じなくちゃならない。まず皇室が菩薩になられて、広く国民全体が菩薩になっていくようにというのが、聖徳太子様が日本に仏法を取り入れなすと、私は大きな理想だと思うのであり、毎年夏になりますると天皇陛下と皇后陛下のお写真が、那須野の御用邸で静養していらっしゃるお写真が出ます。8月の末に今年も出ました。天皇陛下は、この頃青少年が不良化していくが、どうか一つそういうことのなくなるように心から祈るとおっしゃる。皇后陛下は、ミニスカートも悪いことはないが、あんまり行き過ぎんようにとおっしゃる。去年の新聞には、毎日植物採集で野山をお歩きになってお疲れじゃありませんかと言ってお尋ねしたら、天皇陛下が、これが私の健康法で、私が病気すると国民がみんな心配してくれるから健康に気をつけとると。皇后陛下に、外遊のご希望はありませんか、外国へいらっしゃりたくありませんかとお尋ねしたら、行きたいところはたくさんあるが、私どもの自由には行きません、いかにも寂しそうにおし、おととしの新聞を私は忘れんので、おととしの新聞、天皇陛下と皇后陛下のお写真が出て、その中に池田敦子さんのお顔が見える。池田敦子さんは一時ご危篤だと聞いたが、お元気になられたなと思って喜んで拝見をしたので、その下に天皇陛下と新聞記者の会話が簡単に書いてある。新聞記者がお尋ねをして、天皇陛下の 六十数年のご一生で一番感激なすったことは何ですか。私はこれ以上要領のいい質問はない、ごてごて聞く必要はない。天皇陛下が六十数年のご一生の中で一番感激して忘れれんことは何ですか。これは素晴らしい質問でございます。その時に天皇陛下が率直に答えていらっしゃる。マッカーサーに会ったことが一番感激で、彼は誠実で信頼のできる男だったと。私はその記事を読んで、なるほどな、天皇陛下正直なことを言っておられるな、それに違いないなと思って、私は拝見。天皇陛下がマッカーサーに会われたのは終戦の年の9月の27日だったと記憶して、9月の27日昨日、22年前の昨日で、広島は原爆ですっかり焼かれてしまって、都会の人は食べるものがなくって、地方へ食べ物の買い出しに、懸命の時代、汽車のガラス窓は皆破られてしまう。窓から出入りし、汽車にぶら下がって、ひどいのは汽車の屋根にまで乗って、田舎へ出て少しでも口に入るものを買い集めた時代。共産党が宮内庁へ行って、天皇を何食っとるか台所見せよと言った時代。天皇がマッカーサーに会いたいとして、マッカーサーは私の方からは会いに行きませんが、天皇が来られるんなら会いましょう。時間を打ち合わせて、玄関まで参謀と副官が迎えて、マッカーサーは部屋の入り口でお迎え。天皇陛下お着きになる。マッカーサーは部屋の入り口でお迎え。お入りになると隅に連れてってここへお立ちくださいって天皇陛下立たす。その右へマッカーサーが立って、まだ暑かったでしょう、上着も着ずにシャツのままで立って、呆然と天皇の右に立った。そこへ軍の写真班が来て記念撮影を先にして、その写真が明くる朝新聞に出ますると、シデワラ内閣だったと思いますが、政府が驚い、早速発売禁止を命じたけれど間に合わなかった。政府が驚くほどご無礼な写真だと思いますね。日本は負けたのだから仕方がございません。おかけくださいと言って会談が始まる。会談は40分間だったそうでありまするが、通訳が入るから正味20分でございます。その時に天皇が口を開かれたお言葉は、今度の戦争の責任者はこの私であります、思うようにこの私を処分してもらう、国民に責任はありません。今日あなたにお目にかかりに来たのは頼みたいことがある。今日本は食料が乏しくって国民が難儀をしておるが、アメリカから食料を運んでもらえんだろうか。8000万国民が飢え死にせんだけ食料を一つ入れてもらえんだろうか。これはあなたより他に頼む人はない。私はどうなってもいいから国民に食料を運んでもらえ。風呂敷包みを出されて、この中に私の私有財産の目録があるが、これはいつでも私が個人で金に変えれるものだ。金はこしらえます。食料運んで。この一言を聞いてマッカーサーの態度が一変に変わっちまった。それまでは天皇を罪に扱い、通訳にテルゼエンペラーって皇帝に来いえ、態度がいつの間にやら言葉まで変わって、 You are majesty って陛下ってこと。部屋の入り口しか送らん約束のマッカーサーが玄関まで出て天皇を抱きかかえるようにしてお車に乗る。帰ってきて側近の者に言うのには、さすがに日本の天皇はご立派だった、歴史始まって以来敗戦国の皇帝が戦勝国の勝った国の将軍に会いたいと言うて会見を申し込んだ時は必ず俺を助けてくれ、賄賂使って俺の処分を軽くしてくれんか、必ずそう嘆願したもん。国民をかばって俺を処分してくれなんて敗戦国の皇帝は一人もない。日本は天皇をなくしちゃいかん、この立派な天皇をなくしちゃいかん。それから極力マッカーサーは天皇擁護論に変わる。そうしてアメリカへ帰ってからも死ぬまでもこのことを喋ったそうでありますが、私はこの話は事実だと思う。吉田元首相の回想10年という本に相当詳しく書いてあります。甘露寺商店長の背広の天皇という本にも書いてありますが、日本の天皇がそうおっしゃったと思うのでありますが、そう天皇がおっしゃったと聞けば天皇陛下万歳と言って亡くなられた何十万の英霊方が近い、天皇がそう言ってくれましたか、満足です、俺らは騙されちゃおらな。そのお言葉を聞いて英霊方が初めて目をつぶってくれるだろうと私は思う。このことを天皇が60数年の人生で一番感激で忘れれんとおっしゃるのはマッカーサーが偉いからじゃございませんよ。マッカーサーが偉いのじゃない、その時の天皇は本当に死ぬ気でいかれた、本当に自分が死ななければ戦死した人にすまんと言う、自分の命を投げ出して国民のために食料が本当に欲しかっていかれたのだから、このことが天皇に忘れられるはずに、特攻隊の兵隊が敵の飛行機に体当たりするようなつもりで出かけられたのだから、真っ赤さの前で殺されてもいいつもりで行かれたのだから、天皇のご一生でこれ以上の感激はなかったと思うのでありますが、アメリカから食料の運ばれたのをご覧になって、マッカーサーは誠実な男だ、俺の言うことを聞いてくれたと喜ばれたと思うのでございますが、この天皇の精神こそ菩薩道である。日本の天皇は神様じゃなかったか知らんが菩薩道だったと私は言える。その菩薩道はどこに築かれたかといったら、聖徳太子様が仏法を取り入れなすって、まず日本の天皇は菩薩でなければない、日本の人民を治めていく権力者じゃない、人民のために命をいつでも出せる菩薩でなければならんというのが聖徳太子様によって築かれた私は日本の文化でなければならない。あらゆる日本の文化が自分を捨てて誰かのためにすることによって初めて生きがいを感じるのが私は日本の文化であろうと思うのでございます。朝日新聞にご婦人の投書欄で一時欄というのがありまするが、ある時若い奥さんが書いていらっしゃる。私はぼんやり学校を卒業して平凡な結婚をしまして、私は極めてつまらん社会の女です、自分の人生だの自分の価値なんてことを考えたことは一遍もあります、しかし子供ができて子供に乳を飲ませた時に初めて私は自分の人生を考え、自分の値打ちを考えます。この子は 私がおらなければ育たんね。育つかもしらんが幸せにはならんね。私は平凡なただの女だが、この赤ちゃんにとってはなくてならん女だなということを私は感じ、この子のために私は健康で長生きしてやりたいと思います。子供に乳を飲ませて初めて私は自分の人生というものを感じ、自分の生きがいを感じました。こういうひとときらんの当初がございましたが、私はこれは真実の言葉だと思うのですが、この世の中に自分の必要を感じてくれる人が一人でもあることが人間の生きがいでなければ、そういう人が多ければ多いほど私どもの生きがいは大きいのでございます。西洋流のものの考え方は、人はどうでもいい、自分さえ良ければというのがヨーロッパ的なものの考え方ですが、ヨーロッパでも文化の進んだ人は決してそんなことは考えませんが、人も幸せになり自分も幸せになる人生を考えるでしょうが、今日の日本はどうかするとヨーロッパの悪いところだけ覚えて、自分さえ良ければいいということが人間尊重のように考えられておりまするが、そうではなくして、自分を忘れて誰かのために奉仕することが人間の生きがいだということ、自分を忘れることによって自分も救われ、相手も救われ、周囲も幸せになるのだと、そこに生きがいを感じることが私は東洋の道であり日本の道でなければならんと思うのでございます。が、今日我々日本人に最も大切なことは、この古い伝統的な立派な日本の道を捨てないようにもう一度思い出して、しっかりとこの日本の道を身につけていただきたいということで、二つのものがいつでも一つになれるのが仏法の教えであります。右仏左凡夫と合わす手の中にゆかしき南無の一声、仏様を向こうに置いて拝むんじゃない、南無阿弥陀仏と唱える、そこに如来様がいらっしゃる。仏と自分と溶け合って南無阿弥陀仏と唱えていけるところにお互いのご安心があるのでございます。二つのものが一つになれる、夫婦は一つになれる、親子は一つになれる、社長と社員は一つになれなければならん、そこに日本の伝統的な尊い道があります。今日の世界の危機を救っていくものは、私はこの日本の道しかないと思うのでございまするが、その道が聖徳太子様によって築かれた菩薩道であるということを、今日我々は忘れてはならんと思うのでございます。長時間ご清聴ありがとうございます。